和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は道東の空の玄関口、大空町の話題です。去年入学式も取材させていただきました。大空高校大辻雄介校長にお話を伺っています。
100人前後の学校の方が、はい、まあ、校長としても一人一人の顔と名前がこう一致するっていう規模感なので、仕事のやりがいが感じられる、すごくいいサイズの学校だなって思ってます。確固たる根拠がある数字ではないんですけれども、やっぱり経験則として生徒たちが多いとそれだけ多様性も出てきますし、あるいはこう他の生徒がある生徒にこう及ぼす影響なんていうのもすごくこう化学反応がたくさん起こる感じがするんですよね。そういう意味でこう100人っていうのはやっぱり開校3年で目指したい数ではありますね。今98でしたかね。
そうですか、そうしたら100はじゃあ優に越しますね。
そう思う、期待してます。まだ願書受付が始まってないので、明らかではないんですけれども。
でも昨年 の倍率見ますと、オホーツク管内では非常に定員をオーバーして、倍率も高かったですもんね。
そうですね、
管内ではね、
オホーツク管内では2校だけ倍率が出たんですけれども、北見白陽高校と本校大空高校だけがですね、1倍を超えるというふうな数字を出すことはできました。
ですから今定員割れの高校が北海道非常に多いんですけれども、
多いです、ね、
そういう中では他の高校がやっぱり注目しますよ。どういうそのカリキュラム、どういう指導をしてるんだろうということですよね。
そうですかね、そう注目していただけるとすごい嬉しいです。
改めて大辻雄介校長先生のですねお話に戻りますけれども、1974年に兵庫県でお生まれになりました。ですから48歳、はい、私は1972年に STB に入ったんですよ。
生まれる前に。
ですから今見てみたら、そうですね、先生が生まれる前に私はまあこの会社にお世話になってるわけですけれども。
いや、すごいですね、ベテランで。
いや、ベテランは年だけなんです。で、慶応大学卒業されて大手進学塾予備校で、算数数学を指導されてました、
はい、
でベネッセコーポレーションに転職されて、まあ、教育ビジネス、まあ、そういう新しい開発をどんどん、手掛けていかれてですね、でそのベネッセも退職されて、さっきお話ちょっと出ました島根県の隠岐に、
隠岐諸島の、海士町というところに行きましたね。
そこはやっぱり高校をなんとか魅力のある高校にしようっていうふうな使命もあったんですか。
そうですね、どこの県教委さんや道教委もそうなんですけれども、やっぱり合理化という名のもとに生徒が少ない学校はどうしても並行していかなくてはいけないっていうのが、ある種の正義として存在するわけですよね、そういう価値観が。でそれはもう学校を運営する、経営するってなるとですね、年間何億円ってかかるもんですから、致し方ないことだと思う一方でですね、島としてですね、その高校がなくなってしまうのは、やっぱり今後の移住定住の数にも関わってきますし、もともと島に住んでた方も、島から出て行ってしまうという危惧もあったものですから、なんとかこうたくさんの生徒を集めて盛り上げていこうというプロジェクトに参画いたしました。
でその非常にもう最たるものがですね、その後高知県に移られます、で高知県の高校でもですね学習をサポートされていくわけですけれども、高知県のこれ嶺北高校でよろしいですか。
嶺北高校です、
そこではなんと入学者がですね17名から37名に増えた、
おかげさまで。もう今公認にそのプロジェクト渡してますが、毎年40名を超えるような形で安定しているというふうに聞いてます。
それだからそういうふうなやっぱ手腕を持ってらっしゃるから、全国から声かかるわけですけど、そこにこの人にお願いしようと思ったのがやっぱり大空高校。
そうですね、大空町教育委員会の方が、校長も民間でいいんじゃないかっていうふうなことでお呼びいただけました。ありがたいことですもん。
例えば全道校長先生の集まりがあります、全道校長会、そういう時には民間からっていうのは何かありますか。
や、あると思いますね。そのやっぱり改革意識をお持ちの校長先生もいらっしゃって、で民間から来られて今の学校ってどう見えてますみたいなことをやっぱり気にされてる校長先生いらっしゃるんですよね。
あ、そうですか。
だからそういう観点で注目いただいている校長先生もいらっしゃいますし、あの話し合いとか議論しててもすごくこう全然噛み合わないことがすごい面白かったりもしますけど
やっぱり、まあ、校長先生っていうのはもともと教諭先生がなられる方がまあほとんどなわけですよね、
はい、そうですね。北海道では過去民間校長って4名しかいらっしゃらないんじゃないですかね。
あ、そうなんですか。
私は5人目だと思うんですけど、その4名の方を、まあ、平成の中頃にトライアルした後、その後同立校では民間の校長先生いらっしゃいませんので、はあ、あんまり同教諭の方は推進してないと思いますね。
あ、ということはですね、大辻校長は一つの先駆けになったわけですよね。
いや、わかんないです。これからやっぱり、うん、やっぱ民間ダメだなっていう方は下されるかもしれませんからね。
でも実際にあのカリキュラムとかですね、指導方針なんか見たり聞いたりしていく中でね、やっぱ実際に生徒さんが本州からも含めて増えてるわけですから、
はいはい、増えてます ね
、はい、大空高校の場合は、はいはい、それは何て言ったって大きなやっぱり試金石というか、証拠だと思いますよね。
そうですね、うん、でも、まあ、あの数という面でその一つの基準、判断基準になるかもしれませんけれども、はい、やっぱりこう質の部分も常にこう問うていかなきゃいけないなというふうには思っています。で、先ほどちょっと学校が元気になってきたって話があったんですけれども、この年末にですね、民間企業の方と組んで、町への政策提言を生徒たちがやったんですね。
大空町
への、はあ、その発表会が素晴らしく元気だったの でしかもまあ面白かったので、
はい、
そういう意味でも数だけでなく、教育の在り方とか質の部分も少し変化してきてるなっていうふうに今感じてるところです。
具体的にはどういう提言されたんですか。
ですね、4チーム28名が、有志で参加しました、
はい、
で、1チームあたり2つないし1つの提言をしていて、全部で7つのアイディア、これが出されたんですけれども、ちょっとそこをかいつまんで言うと、例えば本校の女満別キャンパスを、女満別高校、元女満別高校だったところを、はいはい、まあ、閉じた後は宿泊施設に活用するのはどうだとか。
いやいや、すごいですね。生徒さんたちのその大空町への提言ですよ。行政の皆さんたちはびっくりしたんじゃないかというふうに思うんですけれども、まあ、あの生徒の皆さんたちの主体性はですね、学ぶべきことが多いですね。さあ、皆さんからのメッセージはこちら、メール元気アットマーク stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは0112027290、おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日どうぞ健やかにお過ごしください。